はい、こんにちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしてます。今日はシックスセンスって映画で一世を風靡した M. ナイト・シャマラン監督の新作ザ・ハプニングという映画がアメリカで公開されたんで見に行きました。ある日突然アメリカで次々と人がですね自殺し始めると、一体これは一体何なんだっていう映画なんですけども、映画が終わった後映画館騒然とした雰囲気に包まれましたね。一体なぜなのか。はい、というわけでいつものように皆さんのお手紙から紹介します。メールからご紹介します。ですね、最初はですね、鈴木さんですね。ペンネームないかこのまま読んでいいんですね。はい、鈴木聡太郎さんからのメールです。はい、私のトラウマ映画なんですが、小学校高学年の頃見たんで、1975年前後にテレビ放映されたものだと思います。当時流行のマカロニウエスタンと記憶していますが、主人公のガンマンとならず者の弟、アニカモの二人が対立していて、ならず者が主人公の恋人を身動きできない状態にして、主人公の目の前で彼女のスカートの中に手を入れてパンツを脱がすシーンがあって、非常に興奮した記憶があります。しかも彼女もこの状態に興奮してきてか、だらしのない主人公よりも力を持ったならず者の弟に惹かれてか、だんだんならず者に心を許していってしまうのです。これが私のイタセクスアリスのきっかけになり、いわゆるネトラレ属性が、芽生えてしまったのではと思います。このシーンだけは焼き付いて、ストーリーも何も覚えていないし、っていうかこの人このシーンしか書いてないからストーリーがわからないんですけども、あまりに情報が少ないので難しいと思いますが、この映画のタイトル、町山さんはご存知ないでしょうか？はい、知ってます。はい、これはバスタードという映画ですね。ジュリアン・ノ・チェンマーが主演した映画で、マカロニウエスタンのように見えるんですけど、ウエスタンじゃないんですね。これね、現代劇なんですね。はい、これも僕多分テレビで全く同じ放送の日に見たと思います。全く同じ放送を見たんだと思います。はい、僕年齢同じぐらいなんです。はい、この映画はですね、ジュリアノ・ジェンマが、まあ、ギャングで兄貴と一緒に銀行強盗かなんかするんですね。まあ、その辺ちょっと記憶曖昧なんですけども。で、その後、金を、まあ、独り占めしようとして兄貴がですね、弟、ジュリアノ・ジェンマを、なんていうか、まあ、拷問するんですね。でも、拷問するけど、絶対に、まあ、負けないわけですね。渡さないぞみたいな感じで、お前なんかにみたいな。兄貴はダメな兄貴なんですね。で、その時、じゃあ、お前の恋人をこうしてやるって言って、その恋人をレイプするんですよ。で、僕もこのシーン非常に覚えてるんですね。昔はテレビでこんなもん放送してたんですね。で、ところがですね、それじゃあやめてくれって言うんですね。これジュリアノ・ジェンマは、わかった、言うっつって、そのお金のありかかなんか言うんですよ。で、言うんですけども、その恋人っていうのはですね、最初から兄貴の女だったんですね。そういうふうに僕は記憶してます。多分僕は合ってると思いますけど。つまり、やられながらですね、あんた知らなかったら、私もこの、あんたのお兄さんの女なのよとか言うんですよ。で、ガーンというですね。で、ガーンとしてるだけじゃなくてですね、復讐できないようにって言ってですね、手首のですね、こう右手首の腱、筋ですね、を切断されちゃうんですよ。ジュリアノ・ジェンマが。すごい痛いシーンなんですけども。で、ところがその後、ジュリアノ・ジェンマは復讐を誓ってですね、左手で、格闘とかですね、銃の訓練をして、徹底的に訓練して、もう絶対兄貴に負けないっていう状態になって、さあ復讐に行くぞって言って、復讐に行こうとするとですね、大地震が起こっちゃうんですね。この辺が、すごい映画だなと思いますけど、大地震が起こってですね、で、兄貴のうちっていうところに行くわけですよ。兄貴のうちに行って、したらもう家がめちゃめちゃに壊れてですね、下敷きになってるんですね、兄貴がね。で、どうするのかなと思ったら、助けてあげるんですね。その、瓦礫をどけてですね、大丈夫か、兄貴って。すると、見てる方は、あ、なんていうか、兄と弟に別れて復讐するつっても、やっぱり兄貴が地震でこう下敷きになってる時は助けてやるのかなと思って見てるとですね、助けてあげて兄貴がですね、 ありがとうやっぱりお前弟だって言ったところでですね、バスタードバスタードってのはクソくらえとか、クソったれとかそういう意味ですけども、って言ってバーンってその兄貴を撃ち殺すんですよ。地震で下敷きになって怪我して動けない兄貴をですね、わざわざ荷物じゃない、上に乗っかってる瓦礫をどけてやってからですね、射殺するんですよ、ガーンって。ところが、その直後にですね、これテレビで、そこでカットされたと思うんですけど、これ続きがあるんですね、なんとね。僕はその後ビデオで出た時に見たと思うんですけども、突然この兄弟のお母さんが出てきてですね、リタ・ヘイワースかなんかだったと思うんですけど、大女優さんですね、オーソン・ウェルズの、奥さんだった人ですけど、突然出てきて、あんた、お兄さんに、なんてことするのつってバーンって撃ち殺しちゃうんですよ。弟、ジュリアル・デンマを。 で、弟と兄貴が殺し合うな、お兄さんを殺し合うなんて悲しいわってそのお母さんが言うんですね。で、私ももう生きていたくないのとかなんか言ってですね、自殺かなんかして終わっちゃうんですけど、何が何だかさっぱりわからないっていう、むちゃくちゃな映画でしたね。はい。これがバスタードっていう映画でしたけども、まあ、すごい映画でしたね。アメリカでロケしてるんですけど、メキシコが舞台だったんで、なんていうか西部劇みたいに見えるんですね。で、リタ・ヘアスっていうのはメキシコ系の人なんですね。だから、まあ、出てるんだと思うんですけど、まあ、このめちゃくちゃな映画でしたね。リタ・ヘアスっていうのはちなみにギルダっていう映画で、なんていうか、ギャングの、なんていうか、まあ、愛人の役をやってですね、一世を風靡した人ですけども、デビッド・リンチはこのギルダっていう映画に非常に影響を受けていますね。はい。ロストハイウェイのパトリシア・アークエットの役柄は、このギルダみたいなものから、要するにギャングのボスの愛人っていうね、それを取ろうとする男っていうような話は影響を受けてて、リタ・ヘイワスっていうのは、あとマルガリータってお酒がありますけど、マルガリータってお酒は、このリタ・ヘイワスに惚れたバーテンがですね、彼女に捧げるために作ったと言われていますね。そういう伝説的な女優さんがですね、こういう馬鹿げた映画に出てですね、私の息子のお兄さんを殺すなんてひどいわっつって弟殺しては、お前も同じことしてんじゃねえかっていう、よくわかんないオチがバッサルでした。はい。という映画でした。はい。皆さんも、昔ちょっと見てですね、ちょっとしか覚えてないんだけれども、タイトルがわからないというですね、忘れようとしても思い出せない映画、トラウマになってる映画、思い出そうとしても忘れられない映画、お寄せください。メールをお寄せください。そしたら、まあ、メールを読ませていただいた方には、著書から、僕の著書からなんかプレゼントしますんで、住所とか書いてください。はい。よろしくお願いします。はい。ということで今日はですね、M. ナイト・シャマラン監督の新作、ザ・ハプニングを見ましたんで、ちょっと話をしたいんですけども、みんなドキドキしてると思いますけど、M. ナイト・シャマランっていうと、要するに、どんでん返し。オチがですね、非常に重要な監督として有名なんで、それをこんなところで話していいのかっていうことで、で、シックスセンスですね。1998年かなんかに作られて、99年に公開されたかな、日本では。シックスセンスでこの人は、まあ、まだ30ぐらいでですね、バーンと世の中出てきちゃった人なんですけども。で、シックスセンスの話するには、やっぱオチの話をしないとなんないんでね、それでもう聞きたくないっていう人はもう聞かないでいいんですけど、シックスセンスってのは、要するにちょっと幽霊が見えるっていう男の子をですね、なんていうか調べてか助けようとしてたカウンセラーの、精神科医がですね、ブルース・ウィリスなんですけども、最後に自分がもう幽霊だった、もうすでに死んでいたってことに気がつくという話なんですね。で、まあ、すごいオチなんでみんなびっくりしたっていう感じでですね、非常に話題になったわけですけれども、まあ、僕は見たときに実はオチ分かったんですねっていうのは、これ、そんなに珍しい話じゃないんですね、自分は幽霊だったっていうのはですね。僕が見たときに思ったのはですね、1961年作られた恐怖の足音っていう映画があるんですね、恐怖の足跡。これは英語ではカーニバル・オブ・ソウルスっていうタイトルなんですけども、これもカルト映画でものすごく有名なんですよ。日本でもDVD 出てますけれども、これはものすごく有名なのはですね、テレビでやたらと放送したからなんですね、アメリカで。で、みんな見ちゃったというですね、これインディペンデントで、ハーク・ハーベイっていう人が、監督がですね、もう一生に一作しか作らなかったんですけども、このカーニバル・オブ・ソウルス、恐怖の足跡っていうのは、まず冒頭でですね、車の事故がありまして、川に転落して、車が沈んじゃうんですけども、そこからなぜかですね、無傷で女の人が出てくるんですね。助かったと。生存者であると。で、その後、この女の人は、まあ、教会のパイプオルガン弾きなんですけれども、パイプオルガンを弾きながらですね、生計を立ててるんですけれども、なんか時々ですね、幽霊を見るようになるんですね。幽霊っていうのは顔が真っ白で目の周りが黒いっていう、もう本当に安上がりな映画で、まあ、自主映画ですから、そういう人見るようになると。ただこの女の人ですね、もう30ぐらいなんですけども、処女なんですね。で、男からも声かけられるんだけれども、そのなんていうか、逃げちゃうんですね。で、逆に時々周りの人からですね、無視されるようになったりしてですね、非常に悲しいその30の独身女性なんですけども、最後に分かるのは、この女性はすでに死んでいたと、幽霊だったという話なんですね。最初の交通事故でもうすでに死んでいたんだと。だから幽霊たちはそれを気づかせようとして、彼女の周りには現れていたと。だから幽霊が見えたんだというような話なんですけれども、あとですね、実はこういう映画たくさんあるんですね。81年にはですね、ジャンボ墜落、ザ・サバイバーっていう映画が作られてるんですね。これは、まあ、墜落大空港っていうタイトルで日本のテレビで放送されて、まあ、DVD も出てますけれども、現代はサバイバー、ザ・サバイバーって言うんですけども、これはですね、もうすごいジャンボジェット機がですね、空港の滑走路に着陸失敗したか離陸失敗したかでですね、爆発したんですね、空港の滑走路の上で。でもって、もう火の海の中で全身だと思われてると、機長だけがですね、 なぜかその火の海の中から出てきてですね、無傷で生き残るんですよ。で、その機長はその後ですね、この墜落事故の原因を調べ始めるんですね。で、調べてるとですね、墜落事故で死んだ人たちの幽霊が現れるんですよ。で、要するに、こんなひどいことをした犯人を探してとか言うんですね。で、それに追い立てられるようにして、その犯人探しを始めるんですけれども、実はこの機長もすでに死んでいたというですね、オチなんですね。で、この機長は死んでたんだけれども、まあ、死んだ人たちのですね、意志でですね、生きた人間として、しばらく生き残ってですね、で、犯人探しをするという役割を背負っていたんだという話が、そのザ・サバイバーっていう映画なんですね。で、まあ、シックスセンスはその影響を受けてるに違いないのに、そういうことを質問されると、このシャマランって監督が、知らないよ、見てないよとか、言うとか、ちょっと嫌な感じがしたんですね、僕ね。この公開された当時のインタビューとかで、指摘されたりしたときに、そんな映画知らないよとか、知らないわけねえだろ、お前とか思うんですけども、そういうところはちょっと嫌な人かなと僕はちょっと思ったんですね。で、その後ですね、アンブレイカブルって映画を第2作として作るんですね。これは、まあ、大列車、転覆事故があって、それでもうほとんどみんな死んだのに、そこで一人だけ生き残った男はブルース・ウィリスなんですね。これ、さっき言ったザ・サバイバーとそっくりですね。だから見てないわけないんですよ。なんでしらを切るのかな、このシャマランって男はと思って、ちょっと嫌な感じがするんですね。で、だってもう1作目も2作目も、そのシックスセンスも、このアンブレイカブルも、ザ・サバイバーからネタ取ってんだもん。これは偶然とは言えないですよね。で、ただ、アンブレイカブルの方は幽霊じゃなくて、ブルース・ウィリスはスーパーマンで、何の説明もないんですが、とにかくスーパーマンで超人間だったんで、最初の事故では死ななかった。という、まあ、オチがつくんですね。興行的にはうまくいかなかったんですけども、3作目がですね、ザ・サインっていう映画で、これはまあ、大当たりしましたから、皆さんもご存知だと思うんですけども、まあ、ある日、円盤が降りてきてですね、田舎に住んでるメル・ギブソンが子供と一緒にですね、宇宙人たちが攻めてくるのと戦うという話だったんですけども、まあ、宇宙人が宇宙から来た目的が人間を食べるためとかですね、宇宙人の弱点は水とかですね、なんかもう、しょうもない、SF 的にはまあ、しょうもない感じだったんですけども、ただ、非常にユーモアが効いててですね、爆笑できるシーンが何箇所もあって、めちゃくちゃ面白い。面白いんで、映画としては僕は面白かったですね、好きですね、大好きですね。特にもう俺たちは死ぬんだってメル・ギブソンが言って、死ぬ前になんかみんな好きなもの食べようって言った時にですね、ボンクラの弟の、ホアキン・フェニックスがですね、照り焼きチキンが食べたいって言うんですね。死ぬ前に照り焼きチキンってお前普段どういう食生活を送ってたんだ、貧しいなこの野郎っていう。で、ベーコンチーズハンバーガー食べたいってメル・ギブソン言うんですね。まあこれはベーコンチーズハンバーガーはちょっとあまりにもコレステロールが高いんで、医者に止められてたんだなっていう気はするんですけども、地球が滅亡するっていう時に、もうちょっといいもん食えねえのかお前らっていうね、そこで大爆笑させたんでね、結構面白かったですね。あと、ホアキン・フェニックスが要するに野球の選手だったんですけども、ここ一番っていう試合で大失敗しまして、それで、ま、村の人たちからもう、要するに、あいつのせいでうちの村の高校野球は、甲子園行けなかったんだべっつって、すごく嫌われててですね、未だにそれをこうトラウマで背負ってるっていうのがなかなか怖かったですね。日本でも多分甲子園とかでですね、ここ一番という時にエラーした人は一生それを背負い続けなきゃなんないんじゃないですかね。村にはいられなくなりますよね。そういう恐怖をね、描いてて、その野球でダメだったそのホアキン・フェニックスが最後に宇宙人をバットでやっつけるっていう、バットでぶん殴るんですけど、宇宙人をね。それで、要するに地球を救ったと。要するに野球ではダメだった、甲子園には行けなかったけど、地球を救ったっていうオチがつく。昔両親を金属バットで殴り殺した浪人の男の子がいましたけど、まあ、あの子がね、地球救ったりすると面白いなと思いましたよ。まあこれ爆笑せずにいられないっていうのがね、サインっていう映画でしたけど、はい。で、シャマラン結構面白いじゃんって見直したんですけども、その後作った映画ひどかったですね。ザ・ビレッジっていう映画なんですけど、これはある村でですね、1700年代の村で、まあ、病気になっちゃいましたよ。まあ、ホアキン・フェニックスか。病気が怪我しちゃうんですけども、それを、まあ、助けるために薬を取りに行かないといけないって言って、その村を出ると、その村から誰も出ちゃいけないことになってるんですね。村の外に怪物がいるってことになってて。で、その村の境界を越えると、要するに怪物がいると言われてる、境界線を越えるとですね、現代の世界だったという話なんですね。要するにこれはまあ、1960年代のヒッピーたちが現代の、要するに物質文明を嫌って、コミューンを作ってですね、そこでまあ、1700年代のその電気もガスもない生活を続けて、そこから出ないようにして家族を育ててきたという話だったんですね。それで、そこに住んでる子供たちはみんなそれが、今が1700年代だと信じて生きてたら、外にはまあ、20世紀が広がっていたという話なんですけども、これありえねえよっていうね。飛行機飛ぶじゃん、上。 飛行機飛んだ時どうすんだよ っていうようなね、ことと、もう一つはですね、これ珍しくないんですね、この話は実は。非常に有名な話だと、レイ・ブラッドベリーっていう作家が書いたびっくり箱っていう、小説がありまして、短編なんですけども、10月は黄昏の国かなんかの短編集に入ってるんですけども、これは萩尾望都も漫画家にしてるんですね。これやっぱり昔のふりをして子供を監禁して育ててた、家があって、そこから子供が脱出すると、外の世界には怪物がいるって言われてたのに、出てみたらただの現代だったという非常に有名な短編が1950年代に書かれてるんで、もう全然珍しくないんですね、このザ・ビレッジっていう話は。それとあと1958年にですね、非常に優れた映画でですね、恐怖の獣人って映画が作られてるんですね。これはロジャー・コーマンってその頃ドライブイン向けの映画を作ってた安物映画の帝王、ロジャー・コーマンが作った短編映画でですね、原始時代が舞台なんですけども、原始時代でですね、村の外には怪物がいるから出るなって言われてるんですけれども、主人公ロバート・ボン、0011ナポレオンソロのロバート・ボンの青春時代なんですけども、が村の境界を越えるとですね、そこには核戦争後の地球が広がっていたと。つまり核戦争でもって地球が滅亡してしまったんだけれども、それを隠して、原始人のように生活してた人たちの話だったんですね。で、これがすごいのは、観客はずっともう原始人の話だと信じてて、要するに怪物とか出てきても、原始時代だから怪物ぐらいいるだろうみたいに思って見てると、その怪物っていうのは、要するにその村の境界を越えて、今が要するに核戦争後の世界だってことを知られようとしないために、長老が怪物の格好をしてですね、みんな脅かしてただけだったってことがわかるんですよ。これはなかなかね、びっくりするんですけども、これ全くそのままパクってるんですね、ザ・ビレッジでは。怪物の格好をして、その怪物のふりをすることで、その、村から出ないようにしてるっていう設定なんですね、ザ・ビレッジっていうのは。で、しかもですね、これはビデオを見てもらうとわかるんですが、恐怖の獣人に出てくる怪物とですね、ザ・ビレッジに出てくる怪物ってそっくりなんですよ。これひどいですよ、これ。完全にパクリなんですよ。はぁ、あ、って感じなんですけど、ザ・ビレッジの方はですね、現代だったっていうんで、それで終わっちゃうんですけど、話が。ただ、恐怖の獣人の方は、現代じゃなくて核戦争後の地球だったっていうんで、さらによくできてるんですよね。オチとして、びっくり度が。で、しかもこれはその後、猿の惑星でパクられてますけれども、全然シナリオも、はっきり言って、恐怖の獣人のはよくできてるんです。しかも1時間なんですよ、映画が。わずか60分しかないんですよ。本当にこのザ・ビレッジっていうのはね、大げさにね、なんか、ものすごく哲学的な雰囲気を匂わせといてね、実はその1950年代に、ドライブイン向け映画で、低予算で作られてた映画よりも出来が悪かったと、しかもパクリだったというね、何から何までパクリだったというね、非常にとんでもない映画が、ザ・ビレッジで、これはアメリカではもう、みんな怒り狂ってですね、観客も、批評家もですね、なんだこれってことで、もう大失敗したんですけども、ちなみにですね、この映画を作ったディズニーっていう会社はですね、お金を出したんですけど、シックスセンス以降ずっとディズニーと、シャマランは契約してたんですけども、このザ・ビレッジのシナリオが来た段階で、ディズニーの首脳陣はこれはダメだって言ってるんですよ。これはありきたりのアイデアだし、すでに過去にこういう映画があるから、これはちょっと出資できないよって言ってるんですよ、シャマランに。ところがシャマランはその時ものすごく強硬に反対して、いや、俺がやれば大丈夫だと。ね。もう本当にいい映画にするから、もう俺を信じてやらせてくれって言ってるんですよ。それディズニーは本当に反対したんですね。これはシナリオ弱いし、ありきたりだし、パクリだしってことで反対したのを無理やりシャマランが作ったらこけたんですね。大失敗したんですね。それでディズニー側は今度の映画に関しては我々の意見を聞いてくれと言ったんですね。で、次の映画としてシャマランが提出してしたシナリオっていうのはレディー・イン・ザ・ウォーターって映画だったんですね。これはアパートのなんとかプールにですね、人魚がいて、その人魚がなんか世界を救うとかなんかそういう話なんですね。で、アパートの住民たちが協力してその人魚を救おうとするって話なんですけども、このシナリオを読んだディズニーの首脳陣は、これはダメだと。ビレッジよりもひどいと。で、とにかく話が独りよがりで、その人魚がどうこうっていうのを疑う人が全然出てこないし、で、ツイストが何もなくて人魚が世界を救うって言って、そのアパートの住人たちは助けようっていうと、何の障害も起こらずにその通りのことが起こってしまうんですね。つまりツイストがないんですね。ツイストっていうのはひねりがないんですね。一本道になってるんですね。で、これはちょっと映画としては弱すぎるよと。で、ディズニーの人たちがシャマランを呼んで、レストランに呼んでですね、話し合いをしたんですね。これはちょっとこのままだと映画ができないと。シナリオとして面白くないし、ユーモアもないし、独りよがりすぎると。そしたら、シャマランポロポロ涙を流してですね、いい。 僕はもうディズニーでは作らない、他に持っていくって言ってディズニーと決別したんですね。しかもディズニーはその契約していたんですけど、シャマランと、シャマランは明らかに契約違反をしたにもかかわらず、まあいいよって言って許してあげたんですね。これもディズニー、なかなか太っ腹なんですけども、これはですね、どうして私がそういうことを知ってるかっていうとですね、シャマランのオフィシャル、シャマランが許可したし、作家がですね、そのディズニーとのトラブルを全部書いたんですよ。本にしたんですよ。で、僕それ読んだんで知ったんですけども、その本はですね、シャマラン側についてるんで、ディズニーが間違ってると。シャマランが正しいって書き方をしてるんですね。で、シャマランはその本の許可をしてですね、許可してっていうか取材させてるんですね、その人に。で、本が出た時は、そのレディー・ザ・ウォーターの公開直前だったんですよ。で、本は明らかにですね、レディー・ザ・ウォーターって映画は当たるだろうと。みんなの評価を受けるだろうと。ね。で、ディズニーが間違ったことが証明されるだろうっていうトーンで書かれてるんですけども、公開してみたら、もう批評家も観客もそっぽ向きまして、あまりにもひどいと。これはもう幼稚すぎると。てか何よりもこのシャマランっていう人が主人公の、なんていうか、非常に重要なキャラクター、主人公じゃないんですが、出てくるんですけれども、世界を救う作家なんですね。物語で世界を救おうとする男として出てくるんですね、シャマラン自身が。あまりにもナルシシズムだろうと。自分を一体何だと思ってるんだと。世界を救う天才だと本気で思ってるのか、お前はと。もうめちゃくちゃに批評で叩かれてですね、観客からも叩かれて、これはもう、ワーナーブラザーズって映画で作ったんですけど、ワーナーブラザーズも、もうシャマラン、君では映画撮れないよと。ちょっとひどすぎるよと。いうことで、ワーナーブラザーズとも縁が切れたんですね。で、今回、二十世紀オークスがシャマランを拾いまして、作ったのがザ・ハプニングなんですよ。で、大失敗に次ぐ大失敗で、今度、起死回生の映画だろうかと。言われてるんですが、まあ、公開第1週はですね、まあ一応、まあ客はある程度入って第3位なんですけれども、すごい映画でしたね。はい。で、話はですね、理科の先生が主人公なんですね。理科の先生がマーク・オールバーグでですね、マーク・オールバーグ、理科の先生に全然見えねえよ、お前、チンピラだったじゃねえか、この野郎っていうね、高校生の頃に悪の売人やってた男はどうして高校の先生なんだ、お前とか思いますけど、まあそのマーク・オールバーグはですね、理科の先生で、最初、蜂が、ある日突然いなくなったっていう事件が一昨年ぐらいにありまして、それについて、去年か、一昨年か、アメリカで起こりまして、蜂が突然消えちゃったんですね。で、原因が不明なんですよ。で、それについて話してて、で、生徒に次々と聞いて、質問していくんですけど、一体なんでだと思うって言うと、生徒の一人がですね、科学ではわからないこともあると思いますって答えるんですよ。そうすると、マーク・オールバーグは理科の先生なのに、そうだ、君は正しい、科学ではわからないこともあるんだって言うんですけど、そんな理科の教師いるか、お前 とか思いますけど、で、ニューヨークでですね、人が突然次々と自殺し始めるんですね。で、セントラルパークに風が吹くんですよ。で、風がそよぐと、突然人がですね、そこでつくっと立ち尽くしてですね、自殺し始めるんですよ。その手にですね、なんていうか、尖ったものを持ってた人がぐさーって自分の首を刺して死んだりとかですね、警官がある日突然ですね、ある日突然というか、風が吹いた後、自分の拳銃でバーンと頭を撃ち抜いたりして、どんどん死んでいくんですけども、一番すごいシーンは一番冒頭のですね、工事現場でですね、みんなが飯食ってると、突然上から人がボタンと落ちてくるんですね。すると、おい、田中じゃないか、どうしたんだって言うと、もう一人、ボタンと落ちてくるんですね。おい、鈴木、どうしたんだって言うと、それで、バタンと落ちて、あ、山田が、と、バタンと落ちて、あ、名前もう思い出せませんが、なんでもいいけど、なんとかかって、ジェームスが、つって、どんどん次々と工事現場の人が上から落ちてくるんですよ。で、上を見上げると、その鉄骨が組んである工事現場の上から人が、ブワーッと、なんていうか、もう雨のように降り注いでくるんですね。この冒頭のシーンがすごかったですね。うわーって、要するにみんな飛び降り自殺してるんですけども、これはすごいんじゃないか、このハプニング。久々にサイン並みの傑作になるんじゃないかと期待しましたよ。やっぱサイン面白かったですからね。シックスセンスも面白かったから。でですね、このマーク・モグ・オールバーグはですね、ジョン・レグイザモの同僚教師と一緒にですね、とにかく都市を抜け出そうと、都市で起こってるんですね、その自殺病は。で、街を抜け出して、行くんですけれども、それ田舎の方にどんどん逃げていくんですね。どんどん追い詰められていくんですね。はい。で、ジョン・レグイザモとかですね、要するに奥さんを探しに行こうとしてですね、途中ではぐれちゃって、そのジョン・レグイザモの、連れてた娘と一緒に、そのマーク・オールバーグの奥さんはですね、ゾイ・ディシャネルっていう、すごく目が青いね、綺麗な可愛い、なんか美少女系の女優さんなんですけど、奥さんに全然見えないんですが、それと、まあ、そのマーク・オールバーグとその娘とで、まあ、どんどん田舎に逃げていくって話なんですけども、まあ、とにかく自殺の描写が強烈ですね。今回ストーリーとかをはっきりとわからないように話しますけれども、ディティールだけ話しますけれども、予告編とかでも、ね、見えてるから別にいいんですけども、もういきなり車でガーンとですね、木に激突してボーンと車、一瞬ワンカットでですね、 ぺちゃんこになるシーンとかですね、こう巨大な芝刈り機ってなんですね。芝刈り機ってのは、おじいさんは山へ芝刈りにじゃなくてですね、芝生を刈るやつですね、ロンモーアーって言うんですけども、で、人が乗ってやるすごいでっかい芝刈り機があるんですね、アメリカに。ゴルフ場とかで使うやつですけども、それをですね、こう、ゆっくりこう、ずっと芝刈りながら移動してるんですけども、その前にこう、寝るんですよ、人は。で、そこに 芝刈りが来て、芝刈りの中に入って、ブブブブブブブとかですね。もう、ありとあらゆる嫌な自殺のですね、まあ、シーンが出てくるんですね。もう、自殺博覧会みたいなことになってるんですけども、もう、すごいことでですね。で、まあ、これ見てると、まず一番考えるのは、なんでこんなことが始まっちゃったの？なんでみんな自殺しちゃうの？ってことなんですけども。で、いくつか説明がこう出てくるわけですね。そう、最初はテロじゃないかと。そういう神経ガスじゃないかと。次は病気じゃないかとかですね。あとですね、植物から出てくる物質のせいじゃないかとか、いろんな仮説が出てきてですね。で、どうしたら逃げられるんだろうってことを、まあ、主人公は考えながらどんどん逃げていくわけですけども。で、もう子供とか小学生の男の子とか頭ボーンってぶち抜かれたりとかですね。まあ、ガンガン人は死んでいく。まあ、こういうのボディカウント映画って言うんですけども、死体を数える映画なんですけれども。で、どんどん追い詰められて、最後はもう、アメリカのど田舎で、なんていうか、文明とかと離れて暮らしてる偏屈なババアの住んでる家までですね、追い詰められていくんですけども、っていう映画がザ・ハプニングなんですね。はい。で、まあ、この映画はですね、見ててすぐわかるのはですね、これ、鳥ですね。ヒチコックの鳥の影響を非常に受けてますね。っていうのは、シャマランはしょっちゅうヒチコックの鳥が大好きだってずっと言い続けてるんですよ。で、サインっていう映画も、要するに、まあ、田舎のですね、その農家に、追い詰められた主人公たちが、襲ってくる宇宙人と戦うって話は、ヒチコックの鳥っていうのは、鳥が突然人間を襲い始めてですね、一つの家族がですね、鳥と戦いながら、自分の家で籠城するっていう話なんですね。で、そこからそのままヒントを得たよってことを、シャマラン自身が珍しくですね、認めてるんですけども、はい。鳥と同じバージョンで、ある日突然人が突然自殺し始めると。で、一つの家族がそこから逃げ続けるという話ですね。今回のハプニングっていうのは。でも、やっぱり鳥の問題っていうのは、鳥がなぜそういうことをし始めたかっていう理由が全く説明されないんですね。だから怖いって言われてるんですね。で、これと似たような映画はですね、日本語タイトルがですね、トゥモローワールドっていうタイトルになっちゃったんですけども、チルデン・オブ・メンっていう映画がありましたね。去年か一昨年公開された映画で、ある日突然その、人間に子供が生まれなくなると。で、どんどん人間は自暴自棄になってですね、自滅の方向に向かっていくっていう映画だったんですけども、あれはもう、なぜ子供は生まれなくなるのかっていうことに関して、科学的な理由を一切説明しないんですね。で、わからないまま、話が進むんですけども、でも映画として非常に良かったんですね。はい。で、まあ映画見ていきましてですね、さあどうなるんだろう、どうなるんだろうと思って、まあ映画見終わったところでですね、その時は、まあ、夜一番遅い回でですね、夜10時からの回で僕、バークレーっていう、まあ、大学の街の映画館で見たんですね。で、学生は、しかいないんですよ。お客さんもう全部学生ですね、トレーナー来た。はい。で、みんなビール飲んで、お酒飲んでから来てるんですね、夜10時の回だから。で、映画が終わった、このハプニングが終わった瞬間にですね、リファンドって叫んだ人がいましたね。リファンドっていうのは、金返せって意味ですよ。で、一人が、リファンドって言ったら、みんなクスクス笑いながら、リファンドとか言ってましたね。はい。金返せ。そういう 映画でしたね。まあ、途中までは面白かったですよ。すごく。でも、え？って最後の最後でですね、ちょっと、リファンドなのね。おいおいおい、みたいなね。でも、なぜ七国の鳥とか、チルドロメン、要するに、トゥマローワールドは、なぜあんなに傑作だったのか。同じようなことをしてるのに。と思うと、やっぱり人間の描き方が、やっぱり薄いんですね。シャマランはね。これはね、この奥さんがですね、最初なんか、誰かと携帯でメールをやり取りしてて、それを旦那に隠すっていうシーンがあるんですね、マーク・ウォールバーグから。で、夫婦間の仲が悪くなってて、最初に脱出する、疎開する時の列車でも同じ席に座ろうとしないっていう、要するに夫婦仲が悪くなってる。でも、この人類の最後っていう時を経てですね、だんだん夫婦仲を取り戻していくっていう物語のはずで、そういうふうに作ってるんですけども、人間がきちっと描かれてないから、そこの部分が全然こう盛り上がらないんですね。もしそこをきちっと描いてたら、非常に感動的なものになったかもしれないんですけれども、ある日突然人が次々と自殺し始めるっていう話もですね、実はそんなに珍しくないですね。 アニメの新ルパン三世かなんかにもありましたよ。まあ、人間が突然一斉に自殺をし始めるって話がね、画期的なアイディアじゃないですね。結構他にも似たような話がいっぱいあると思いますけども。はい。日本映画でも、なんだっけ、エリ・レマ・サバクターっていう映画がありましたけども、あれも自殺病でね、レミングのように人間が次々と自殺し始めるっていう話でね、だもう全然、こう、アイデア自体が画期的じゃないのに、それしかない映画なんですね。で、リファンドって感じなんですけども、ちなみにロッテントマトっていうサイトがありまして、これは全米の、メディア、テレビから新聞から雑誌から何から何まで含めてですね、全米のメディアに、出たですね、映画に対する批評をですね、全部褒めてるかけなしてるか、あんまりいいと思ってないかで2つに分けちゃうんですね。褒めてるか、あんまりいいと思ってないか。で、2つに分けてですね、で、それで統計を取るんですけどね、それで、ハプニングって映画は、良くないなと思ってる人がですね、アメリカ全メディアの80%だったんですよ。つまり5人に1人しか面白かったって言ってる人がいないというですね、結構壊滅的な状態になってて、そんな映画って珍しいんですよね。結構ひどい映画でもね、40%ぐらいの人はね、まあ面白かったよ、みたいなね、感じなんですよ。っていうのはこれは絶賛しなくてもいいんですよ。まあ、大して面白くないけど、まあマシだよっていう程度でも、いい方に入るんで、これはね、20%しかね、いいって言ってる人はいないってのはかなり、やばい、やばいぞ、ハプニングっていうね。シャマラン今後映画撮れんの？お前っていう。3作続けてこれちょっとまずいだろっていうね、感じになってますね。それで、まあ、ダメになっちゃった原因っていうのがやっぱり独りよがりなシナリオで、まあ、説明とかものすごく独りよがりな説明をするところで、他の人の意見を聞いてないなっていうのがね、ありましたね。というのはアメリカの映画のシナリオの作り方っていうのはいい部分と悪い部分があるんですけども、シナリオをいろんな人で会議して叩くんですよ。で、時々悪くなる場合もあって、アイアムザレジェンドみたいなのは悪くなった例ですよね。シナリオを叩きすぎちゃって、なんだかわかんなくなっちゃったっていうね、弱くなったりするんですけども、尖ったとこがなくなったりする場合があるんですけども、良くなる場合っていうのは逆にシナリオに山場が少ないとか、盛り上がりが足りないよっていう時に、他のシナリオライターとかいろんなシナリオドクターって言われてる人とか、エグゼクティブとか意見を出してですね、山場を作ったり、見せ場を作ったりですね、もうちょっと感動的なシーンを入れたいんじゃないかってことで人間関係の描写をちょっと強くしたりとかですね、良くなる時もあるんですよ。シャマランの場合には多分誰かの意見を聞いた方がいいんですね。これちょっと人間が描かれてないよ。これちょっとオチが弱すぎるよ。これ独りよがりだよっていう意見を誰か聞いた方がいいですね、彼はね。ヒッチコックの鳥とかですね、トゥモローワールドはなぜ傑作だったかというと、やっぱりね、観客がその世界を体験するんですね。原因とかは全くわからないんだけれども、その鳥が突然襲ってくる恐怖とか、子供は生まれなくなって世の中がどんどんめちゃくちゃになっていく感じっていうのはですね、こう、なんていうか映画の中の出来事じゃなくて、自分がその世界の中に本当にいるんだっていうふうに感じさせようとして、そういうふうに徹底的にそのバーチャルリアリティに近い感じで演出してるんですね。だから、ストーリーなんか全然わかんなくても恐怖があるんですけども、どうもそこまでの演出力がないんですね、シャマランにはね。だから、まあ、映画の中の人たちはいろいろ困ってるけれども、まあ、映画の中の人たちだねっていう、鬼気迫らないんですね。ハラハラしないんですね。まあ、死んじゃっても生きてもどうでもいいや。僕と関係ないしっていう、とこまでしか行ってないっていうところで、やっぱりね、技術的な問題もあると思うんですけどもね。はい。ということで、皆さんのメールをお待ちしております。昔ちょっと見たんだけれども、思い出せないタイトルの映画、忘れようとしても思い出せない映画、思い出そうとしても忘れられない映画、トラウマ映画、そういった、メールをお待ちしております。読ませていただいた方には、僕の著書をお送りしますんで、署名と住所を書いてください。まだ届いてないっていう人は、届いてねえよっていうメールをですね、催促してください。一人で自分で発送してますんで、追っつかない時もありますんで。はい。ということで、また、次回。